リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
明日は新年音楽礼拝でユーオーデアンサンブルの皆さんが演奏してくださる時であります。それで、説教はそのリーダーであられる柳瀬博さんが、いつまでも残るものと題して、今お読み していただいた1コリント13章の12節から14節の1節までをお話をしてくださいます。でこの土曜夕拝では、いつもそういう場合は、同じ説教台で同じ聖書の箇所からお話をすることにしています。ですから日曜礼拝に参加していただくと、一つ同じ聖書の箇所、同じ説教台で二つの説教を聞けると、一粒で二度おいしいということになるのであります。ぜひ明日の礼拝にも出ていただきたいと思うのでありますけれども、この1コリント13章というのはとても有名な聖書の箇所の一つであります。聖書はみんな大切であり神様の言葉でありますけれども、よく読まれるというか、よく説教の内容に取り上げられる部分と、ほとんど取り上げられないという部分もあります。取り上げられない部分がいらないかといったらそうではないんですね。そういう部分がそういう有名といいますか、大事といいますか、そういう箇所を支えている、みんなで、神様の言葉なのですけれども、そういう感じで聖書によって、深いところといいましょうか、濃いところがある。でその濃いところの一つがこの1コリント13章であります。こう愛の章と呼ばれています。神様の愛が素晴らしいんだ、愛というものが素晴らしいんだということがこのところで書かれてあります。もう愛があれば何もいらないというか、愛がなければもう他のものが何あっても意味がないと言いましょうか、そういうものなんだ。でこの愛が世界を救うんだ、そうだと思うんです。本当にこのお互いに愛し合い、お互いに助け合い、お互いに許し合い、お互いに理解し合っているならば、みんながそうならば、もうそこで一瞬で世界平和というものが実現するし、この世の中にあるあらゆる問題が一瞬にして終わるほどのものですね。ですから愛を追い求めなさいと言いましょうか、愛が一番大切なんですよということがここで書かれているのであります。愛の原則というものを何回も語っていますけれど、皆さん覚えておられるでしょうか。神様は愛であるということですね。そして人間は神様に愛されるために生まれてきた存在である。人生とは一体何か、それはその神様の愛に目覚める過程、目覚めるプロセスである。人生の中にあるいろんな苦しみがありますけれども、苦しみとは何か、それは神様の愛に目覚めるきっかけ、目覚める入り口と言いましょうか、そういうものなのだ。天国というものは何かというと、神様の愛の究極の完成、もう神様の完全な愛に包まれる時が天国であるということ、この愛の原則覚えておいていただきたいと思うのであります。今日の第一のポイントは愛を信じるということです。13章の13節、それゆえ信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。 あります。これは神様は愛であって神様を全面的に信じますよということを表しているのであります。ここに信仰と希望と愛、この3つとあります。まあ、これもキリスト教の中では有名なものですね。ですからこれを省略して信、望、愛と言ったりします。信というのは信仰の信ですね。望というのは希望の望、望むということです。で、愛は愛ですね。信、望、愛、まあ、そのようによく言ったりしますけれども、この3つというのは実は一つにつながっているものなのだということです。で、この中で中心になるものは愛ですね。その中で最も大いなるものは愛。愛というものは何かというと、これは神様の愛を表しています。神様が愛であり、神様が私を愛していてくださるということですよ。神様はこの罪深い私を愛して、イエス・キリストによって全ての罪、汚れを許し清め、ご自分の子として迎え入れてくださったということです。どんなに私たちが罪深ろうと汚れていようと、どんな状況であろうと、神様は諦めないで愛し続け、そして私たちを救ってくださるお方だ。ですから、どんなことがあっても神は愛だ、私は神様に愛されている、私の家族は神様に愛されている、この世界は神様の愛の中にある、神様の愛に包まれているんだと信じることなんです。ここに信仰というものが生まれてくるのですね。神様の愛を信じると、どんなことがあっても、何が起こっても、もう神様なんかいないんじゃないか、神様の愛なんてこんな綺麗事なんか言ってる場合じゃないというようなことがあります。どうしてこのような状況で、このような苦しい状況で、嫌な状況で、恐ろしい自然災害があります、恐ろしい犯罪があります、戦争があり、テロがあって、神はどこにいるんだと思えるような状況になる場合もありますけれども、そういう時にこそ信じるんだ。それでも神様は愛だ、神様は私を信じておられる、私の家族を愛しておられる、そしてこの世界を愛によって守り導いてくださっていると信じることですよ。それが信仰ですね。そしてそのように信じている人の心の中に希望が生まれてくるんです。あ、神様がこのように愛してくださっているから、今こんなに厳しい状況、辛い状況にあるんだけれども、必ず何とかなる、神様がしてくださる、神様が道を開いてくださると信じることであります。神様を信じないと私たちは希望を持つことができません。あ、なんとかなるという思いにならないですね。ただ現状の厳しさ、苦しさ、辛さに押しつぶされていってしまうだけでありますけれども、いや、神様は愛なんだ、絶対に愛なんだ、私を愛しておられる、必ず道は開けると信じるところに希望が出てくる。苦しい中、辛い中、よし頑張ろう、明日も生きよう、今日一日頑張ろうという気持ちになる、そこに希望が出てくる。ですから一番大切なのは愛であり、そしてそこを、愛を信じることによって私たちは生きていくことができる、生きる力、生きる希望を持つことができるということです。第一のポイント、愛を信じるということですね。第2番目は、じゃあ愛を求めようということです。これは4節、14章の1節ですね。愛を追い求めなさいとあります。ですから一番大切なのは神様の愛なんだ、神様の愛を求めなさいということです。ですから私たち生きていくためには、神様、そして神様の愛を求め続けるということが大切です。まあ、神様の愛をどのように求め続けるのかというのは、いろんな方法があると思いますけれども、私は聖書を神様の愛の本として徹底的に読むということで追い求めています。聖書は神様からの愛のラブレターだ、 神様が私たちを愛してくださって私たちに語ってくださっている、私はあなたを愛しているよと、そのような本だと言われています。まあそう言われていますけれども、若い時からそう言われてそのようだなと思って読むんですけれども、ちょっとそういうふうに読めないこともあるのですね。どうしてこれが神様の愛なのかなと思えるところもこう聖書の中にはあるのです。どちらかというと、ああしなさいとかこうしちゃいけませんとかですね、このように生きなければなりませんみたいな、この律法の本というか道徳倫理の本のようにこう感じる。正しいんだけれども、そこに何かワクワクというか嬉しさとか喜びというのがない、そのようにまあ感じる、正直言って感じることがあるのです。けれどもですね、神様の愛を求めなさいとあるので、このラブレターである聖書を神様の愛の書として読む、私はそれをずっと続けているのであります。私はネットで、毎日聖書の言葉を発信しています。その聖書の言葉というのは、聖書のこのソフトというかアプリで、聖書アプリがあるんですね。でそれを開くと、毎日今日の聖句といって、まあ、ランダムにというか、一つの聖句が決められて表示されるんです。それを今日の聖句として、受け取って、それを神様の愛を汲み取りながら読んでいくということをしています。でそれをもっと分かりやすく、まあ、私なりに翻訳し直して、それをまあ私は喜坂朝訳聖書と言っているんですけれども、それをネットで公開し続けています。もう2年近く毎日1日も休まずにそれを続けています。聖書の言葉をですね、それを神様の愛という面で解釈して、それを広げて、書いているんです。例えばですね、これは今日の聖書の箇所ですけれども、詩編130編の5節、私は主に望みを置き、私の魂は望みを置き、御言葉を待ち望みます、という聖書の箇所ですね。これを喜坂朝訳聖書はこのように訳します。私は神様を信じます、だからどんな困難な時でも希望を失いません。神様は私を必ず助けてくださるからです。私には神様の愛の言葉が必要なのです。ですから聖書を読み、また教会の礼拝に行くことを楽しみにしています。神様はいつも私に語り、私を元気にしてくださいます。朝訳聖書、喜坂朝訳聖書詩編130編の5節ですね。でまたある時はですね、エレミア書の17章7節、祝福されよ、主に信頼する人は主がその人の拠り所となられる。これが聖書の言葉ですね。で喜坂朝訳聖書はこのように翻訳します。神様はどんな人をも愛して祝福されることを知っている人は本当に幸せな人です。神様はいつも優しく見守り導き救ってくださいます。それを知っている人は神様を信じて喜んで平安の中を日々生きることができるのです。この愛の神様を知ってください。まあ、これが喜坂朝訳聖書エレミア書17章の7節です。まあ、新約聖書の中ではですね、ヨハネの第一の手紙5章14節、何事でも神の御心にかなうことを私たちが願うなら神は聞き入れてくださる。これが神に対する私たちの確信です。喜坂朝訳聖書はですね、神様は私たちを愛してキリストによって救い、いつも見守り導いてくださっています。ですから私たちは神様を全面的に信頼し人生を追いだねします。すると私たちの願いしたいことは神様のご計画と一致して、神様は願いをいつでも聞いてくださるのです。喜坂朝訳聖書ヨハネ1:5-14となります。ですからいつもいつもどんな聖書の箇所からも 神様の愛を探して、神様の愛を感謝して生きていく、まあ、そのように生きているのであります。皆さんもぜひそのように聖書を読み、神様の愛を探しながら読んでいただけたら、愛を追い求めなさいということを実践することができるのであります。第3番目ですね、究極の愛に包まれる時ということです。究極の愛、究極の愛というのは天国においてです。天において、天国において、私たちは神様の本当に最大と言いましょうか、愛の完成と言いましょうか、神様ご自身に包まれ、神様の愛の中で生こうことができます。神様は愛でこの世界を導いておられますけれども、私たちには分からないことがたくさんあります。神様が愛なのにどうしてこのようなことが起こるのかなとか、また、ああ私は失敗してしまったな、私は間違ってしまったなと失敗してしまい、間違ってしまう場合もありますけれども、神様は時間を超えておられるお方です。この世界の空間、また時間は、私たちはこの世界で生きています。そしてこの空間の中に、時間の中で制約されて生きていますけれども、神様がこの世界を作り、時間も作っておられるお方です。神様は時間をも超えておられるお方です。私たちは過去に行くことができませんし、未来に行くことができませんけれども、神様は過去もちゃんと今も知り、そして未来もちゃんと神様の手の中にあります。神様の手の中に全ての時間があるのです。ですから、神様の、中では全ての計画がうまくいき、それが順調に運んでいるということがわかるのであります。けれども、私たちはこの時間の中に生きているので、失敗は失敗だし、恐ろしいことは恐ろしいこと、間違いは間違いしか見えないのです。でも、いつか私たちは神様の愛の中に、入ることができる。それがこの12節ですね、13章の10節。私たちは今は鏡におぼろに映ったものを見ている。だがその時は顔と顔とを合わせて見ることになる。私は今は一部しか知らなくても、その時にははっきり知られているように、はっきり知ることになる。これは私たちがいつか神様のところに行き、神様の愛の中に包まれる時に起こることなのだということです。まあ、イエス・キリストがこの世に来られ、この世の終わりが来る時にこれが起こるとも言えるんです。まあ、けれども、私たちがこの世から、この世をさようならする時、死ぬ時は、私たちにとってはこの世界はおしまいですよね。私たちにとってそこで終末になり、この世の終わりになるのではないでしょうか。その時に神様は私たちに働いてくださり、いや、私たちが神様の中に入るんだということです。その時はどうなるかというと、鏡におぼろに映ったものを見ているとあります。今はですね、この鏡というのは、昔は今のようなこの明瞭な鏡ではありませんでした。昔の鏡は、まあ、銅板ですね、銅の金属をピカピカに磨くんです。そうすると、まあ、反射をしてものが映って見えるようになるんです。そうですね、昔の鏡はそうでしたね。まあまあ、かなりちゃんと磨くと、ピカピカに顔が映るけれども、銅板ですからね。でそれはちょっと曲がったり歪んだりしていると正しく見えないですけれども、ちょっと、この磨くのをですね、怠ったりするとだんだんだんだんこう錆びていくというか、曇っていってよく見えない状況になるのです。それが、まあ、鏡だと、鏡に映ってんだけれども、ちょっとよくわからないな、なんか歪んでるなっていうようなことがある。それが今この世の状況だと、 いろんなことがあって、不思議なことがあって、嫌なことがあって、わからないことがあって、これはどうなっていいんだろうというのは、そういうぼやっとした、鏡を見ているようなものなのだということですね。けれども、だがその時には、その時というのはもう神様の愛に包まれる時、神様の国に行った時は、顔と顔を合わせて見ることになる。鏡ではなくて直接顔を見るですね。はっきりくっきりとですね、ちゃんと 4K とか 8K じゃなくて、もう本当にリアルにこう見える。私は今は一部しか知らなくても、その時にははっきり知られているように、はっきり知ることになるとあります。神様は私たちのすべてを知っておられます。私たちは神様が分かりません。けれども、神様は私たちのすべてを、全部をもうクリアに、明瞭に全部知っておられる。また私たちのこの世界がこんなにひどい状況だけども、これがこれからこのように素晴らしいことに変えられていく、なっていくということなど、私たちは分かりませんけれども、神様は分かっておられます。神様の中にすべての時間があるからです。ですから、私たちは神様のところに行くときに、その神様の時間の中で、ああそうだったんだということがはっきり分かるということです。この世界の中で、あんなにひどいこと起こったんだけれどもな、でも神様はあれとあれとあれをこんな風に組み合わせて使って、こんなに素晴らしいことをしてくださったということが分かるということです。自分もそうですね。あんな間違いをした、あんな罪を犯してしまった、ああとんでもないことをしてしまったな、できたら昔に帰って、修正したいとか止めたいとか思うことがありますけれども、でもそのことが、ああ神様の憐れみによって、神様はこれをこんな風に素晴らしいことにしてくださったんだなということが分かるということです。それが、神様の中であり、私たちが天の国行った時にそれが分かる。楽しみですよね。それがどんな風になっているのか、今のこの問題だらけの世界が神様によってどのように変えられているのかというのを見るのが楽しみです。私たちが何か人のためにいいことだな、これが必要だななんて思ってしたんだけれども、それが理解されなくて誤解されて、何か反対に非難されてしまう、悪口言われてしまう、悔しい思いをするなんてのもありますけれども、でも神様はですね、私たちのことを知っていてくださって、いやいやそんなつもりじゃないよ、こんなつもりでやったんだよねとか、でその言ったことが、やったことが、いつか何年後か、何十年後か、何百年後か分かりませんけれども、ああこんな風になっていた、あの時あんな風にやってやっぱり良かったな、みんなから理解されなかったんだけれども、でも神様によってこんなに素晴らしいことになって、あれを勇気を持って行ったり、またやったりして良かったなということも、この天に帰った時に分かるということですね。今から楽しみじゃないですか。神様のところにいてそれを見ること、それを約束してくださっているのであります。究極の愛に包まれる時がある。それを楽しみに私たちは生きているのであります。神様は信仰と希望と愛、この中で一番大いなるものは愛であると、愛を追い求めなさいと言われます。愛を追い求めましょう。神様の愛を追い求めましょう。そして神様の愛を信じて、そして希望を持って、この世界生きていき、そしていいことを、善をですね、勇気を持って行おうではありませんか。お祈りをいたします。神様、今日も、御言葉によって慰め励ましてくださったことを感謝をいたします。私たちは今は、一部しか知りませんけれども、その時にははっきり知るようになるということに感謝をいたします。あなたは愛です。 私はあなたに愛されています、私たちの家族はあなたに愛されています、この世界は神様の愛に包まれています、いつも神様の愛を信じて希望を持って生きていきます。だから聖書をもっともっと神様あなたの愛の書として、神様からあなたからのラブレターの書として、読ませてください。どうか私たちを導いてください。私たちの教会を、この世界を祝福してください。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見、ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。